改めまして皆さんおはようございます。おはようございます。今日もですね、共に招かれて街道において、またこのオンラインを通して、その場所場所であなたに、神様にですね、礼拝を捧げることができます。恵みを感謝いたします。今朝はですね、感謝し受けるとき捨てるものなし、なんか時代劇のなんかタイトルみたいですね。昔こんなんあったなと思いますか。まあ、ここなんですよ。感謝して受けるときに捨てるものは一つもないんだという神様のですね、本当に熱いメッセージをですね、今日私たちは受け取っていきたいと思うんですね。先週はですね、立派な働き、神の家を治めるというテーマで、永遠の世界を変える神の言葉に使える働き人になろうと一瞬でも思うならね、それは素晴らしく立派なんだよと、その神様の視点をお友達自身も、つまり子供自身も、ご両親も、霊の親である私たちも心に刻んで進んでいきましょうと、そうすることがね、本当に献身者を生み出し、神の国を豊かに広げていただけていくんですということを受け取って使わされていきました。皆さんいかがだったでしょうかね。肯定的に物事をですね、受け取る癖がついたでしょうか。まあ、これをですね、あがなうっていうんですね。全て神様の視点で受け取り直すっていう行為をあがなうというも言いますね。まあ、日本にあるいろんな、まあ、いわゆる偶像的な風習ありますよね。ひな祭りもそうですし、まあ、いろんな風習あります。それを全部ですね、こう受け取り直して、それをですね、本当に清いものとしてこう語り行っていくというね、そういうことをですね、まあ、いろんな、もともとこの聖書を土台としてない国は、まあ、やってるんですけども、私たちもですね、そういう思考を持ちたいと思うんです。神様のためにこの時間を捧げていくとか、本当にですね、この使えていくとか、それは素晴らしいことなんだということですね。この肯定的なですね、視点、大切だなと思います。そしてですね、私、皆さんは直接的に御言葉を伝えることに使えるのか、また地上の仕事を通して使えていくのか、どちらかということをですね、祈り始めておられたら幸いです、ね、これは全ての人はそういうですね、チャレンジの時があるわけですね。皆さんいかがでしょうか。ぜひですね、この視点に立って祈り続けていきたいと思うんですね。必ず祝福がありますから。さて今朝はですね、先週の続きですね、ずっとテモテへの手紙をですね、同志神様から御言葉をいただいていますが、今日は4章ですね。続けてパウロは気落ちするテモテを励ましている中で、偽の教師から発信される間違ったこの教えの具体的なことを伝えるとともに、それを打ち破る健全な信仰、健全に御言葉に生きる道を確信を持って明言して宣言しているのが今日のところですね。まさにですね、イエス様が言われた通りのいろんな終わりの前兆が起こってきている今ですよね。どうですか、方々で争いが起こりね、そして飢えている人がいて、そして惑わす人が起こり、私こそメシアだとね、今世間にぎわしてますよね。そういうのがまさに今起こって、地震が絶えず、まさにですね、イエス様が言われた終わりの前兆が今まさにですね、多く起こっている時ですね。でそういう時にブレず固く信仰に立って生かされ、誠のですね、影響を与えるインフルエンサーになっていく、それはこういうふうに生きていけばいいんだよというですね、明確な指針を語っているんですよ。で今私が申し上げたことって、皆さんですね、あ、そんなふうになればいいなと思うんでしょうか。人の言葉に流され、特に日本人は、ね、人様っていうね、人様教ですからね、人に、この迷惑を与えないようにという、まあ、ネガティブな発想から始まるんで、そうでなくて、どんな状況が変わってもブレずに確信を持って、そして生き生きと生きることができたら、どんなに素晴らしいかと思われるんではないでしょうか。仕事においてもそうだし、子育てにおいてもそうだし、さまざまな局面においてそうではないでしょうか。でそのですね、指針をこうだと言っているのが今日のところです。でそのことを覚えながらですね、神の御声に聞きましょう。まず第一番目がですね、御言葉と祈りで聖なるものとされるということです。御言葉と祈りで聖なるものとされる。 では1節からですね、見ていきましょう。では皆さんで読みましょうか。1節を3、はい。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。はい、そうですね。パウロはここでですね、偽りに対する教えの警告を行っていますね。この先の16節、3章16節で語られているのは、これ経験の奥義とあります。それを受けてのしかしですね、後の時代とは、ずっと先の時代ではなくて、まさに終わりの時代が差し迫っている今の時代と言えるんではないかと思いますね。で、その時代には惑わす霊、悪霊の教えに心を奪える、そういう人が現れて、私こそメシア、救い主だという人が現れて、選びの民を惑わそうとすると。で、申し上げた通りです。ね、そういう今時代ではないでしょうかね。イエス様はですね、マタイの24章12節で、不法がはびこるので、多くの人の愛は冷えていきますと言われました。この不法というのはですね、神の御言葉に反することですね。神様がこういうふうに生きれば、あなたは本当に幸せになるんだというふうに言われているのに、それを聞かず、無視して、それに反抗して、自分がやりたいことをやっていくというですね。で、そういうふうにしていくと、多くの人の愛は冷めていくと、イエス様は言われました。で、これをパウロはですね、この一節で信仰から離れると表現しています、ね。世の終わりになると、神の御言葉に反することを教えたり、また、聖書、反聖書的な神学とか、教理が出てきて、多くの人たちの神に対する愛も、教会に対する愛も、兄弟姉妹たちに対する愛も、隣人に対する愛も、失われていく魂に対する愛も、消えてしまうんだと。ね、つまりもう、どうでもいいと思ってしまう人が増えてくるんだということなんです。皆さんどうですか？そんな世界、そんな教会、嫌ですよね。教会にね、そういうなんかことが蔓延したら、本当にこの、寂しいなと思うわけですね。つまり神の御言葉から離れると愛が冷めて不法が蔓延するということです。そして信仰から離れていく。つまりですね、聖書なんてそんなに熱心に学ばなくてもいいんじゃないですか。教会にそんなに足げくね、集う必要なんかないんじゃないですか。月に1回でいいんじゃないですかね、とか、あと好きな時に行くだけで十分ですよ。今はね、インターネットがありますからね、いつでも好きな時に好きなメッセージ聞けばいいんですよ。 YouTube 見たらね、もっと素晴らしい著名なメッセージね、聞けますよって。どうですか皆さん、そういう誘惑ってこのね3年間あったんじゃないでしょうかね。私はですね、その確かに YouTube をですね開けば、いろんな世界的に有名な人が、しかもですね、翻訳付きで聞けるでしょう。でもですね、じゃあこの毎週毎週皆さんが集うこの教会の礼拝とは何が違うのか。大きな違いありますね。それは毎週毎週この教会に流れているこの御霊の流れ、そしてこの教会を神様が牧そうとされている、それに与えたその牧師から語る、その牧会におけるメッセージと、このいわゆるいいとこをこうですね、語っているような YouTube のメッセージはやっぱり違うんですよね。申し上げますように、毎週毎週はいわゆる、私は願っていますが、最良のコシヒカリになりたいと思ってるんですね。皆さんご飯と味噌汁毎日食べてはるでしょ、パンでもいいですよ。つまり毎日食べているもの飽きないですよね。でもですね、その YouTube のようなメッセージは、高級料理みたいなもんですよね。レストランに行くみたいなもんで、でも皆さんレストラン毎日毎週行ったら体壊しますね。だから本当にこの牧教会に今これが必要だというものを祈りの中で示された言葉を神様と与えたその霊的リーダーが伝えていくんですね。これが全く違うんですよ。それによって私は養われていくんです、ね、そのことで私たちは覚えていきましょう。でもですね、今はインターネットオンラインというのがですね、このコロナによって出てきたので、そういうチャレンジと戦いがあることを忘れてはなりません。もちろんね、いいとこありますよ。今この瞬間ね、こうやってオンラインでこのコロナの感染をですね、本当に守りながら 場所場所で礼拝をされることができます。これいいとこですね。あとですね、いろんなミーティングをするときに、たとえ日本全国世界中どこにいても同じですねことをですね、同じ時に共有できます。これもいいとこですよね。でも同時にですね、本当に時間を性別するとかという性別意識とか、そういう姿勢がなかなか培いにくいですよ。自分の好きな時にね、本当に自分の手を空いた時にこの御言葉聞こうかっていうふうにやっぱり人間ってなっていくんですよ。これをですね、ある人は言いました。お宮参り的信仰と言いましたね。わかります？お宮は全然動かないでしょ。次の時に行ったらそこにあるわけですよ。でもなぜこの礼拝時間が決まってるのか、その時間を逃したらこの恵みに預かれないからですよ。だからやっぱとっておきの時間だからです。なぜならば神様があなた方私たちをとっておいてくださったから、それに応えて時間を決めるんですよ。時間を決めるってことは性別するってことですね。だから別に10時45分から出なければならないわけではなくて、時間を決めるってことが大事なんです。個人個人のね、本当に個人の礼拝のデボーションもそうでしょう。また神の家族の礼拝は、今はこの放送チャペルは10時45分から時間を決めています。ね、決まっていたらそのために自分のね、すべきことは先に進ましていこうとかね、なっていくじゃないですか。ね。逃げてるのはやっぱり弱いので、自分がしたいことを先にして、で、甘いの時間で、ちょっと神様の御声を聞こうかなっていうふうになるんです。これを喜ぶのはサタンなんですよ。ね、そのことを私は覚えていきたい。だから、いいところと、そうじゃないところをしっかり見据えて、でもその意味で私はこういうふうに選び取っていきますことをしていく。そういうことがなくなっていきます。それが信仰から離れるようになりますということですね。皆さん、間違っていけないことは、一度イエス様を本当に信じた人は、もうそれは、変わりませんから。ね、途中で救いから漏れることはありません。だからそういうふうな意味ではないことを覚えてくださいね。それはイエス様がはっきりとおっしゃっているので、それを見ましょうか。この御言葉ですね、読みましょう。皆さんで3、はい。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。はい、はっきりとイエス様自身が奪い去ることはないと言われた。こんな確かなことはないですよね。これを救いの確信の御言葉と言います。皆さんもうすでにお持ちですが、救いの確信の御言葉持ってくださいね。いくら持っても大丈夫です。私は欲張りなんで5つ持っていますね。神様自身が私はあなたを捨てないと言われている御言葉に立つんですね。でもですね、覚えましょう。申し上げたようにイエス様を信じた人、クリスチャンは絶対に救いを失うことはないが、救いから離れることがあり得るんですよ。皆さんの方から距離を置くということがあり得るんです。ならば神様は私たちをロボットに作られたのではなくて、意思を持って選び取るように作られたからです。だからちょっと神様と距離を置きたいと思ったらそうできちゃうんですよ、ね、でもそこにはここにありますように惑わす霊とか悪霊の教えがどんどん今蔓延しているので、そこに流されていく危険があるんですね。ですから自由意志によって天国へ行く道を選ぶこともできますし、地獄に行くことも選べるんですよ、ね、これは選べるということにおいてはそうですか。これは恐ろしいことですよね。だから全ての人が本当にこの永遠の命、本当の意味で命あふれる生き方を選び取ってほしいと神様は願っておるんです。皆さんいかがでしょうか。だから皆さんもですね、選んでここに来られてるはずですよ、ね、だから決してですね、何やわからんうちにここにいたということに、まあ、それはそれで恵みかもしれませんが、ね、そんな中に選び取って神様の方向に向いていきたいと思うんです。でですね、もう一つ覚えたいことは、私は思いますが、信仰から本当に離れたいと思い続けることがあるとしたら、その人は本当の意味で救われていなかったのではないかということをですね、吟味していただきたいと思うんですね。本当に救われているならば、神の恵みを味わっているならば、聖霊様がね、うちに住んでおられますから、聖霊様は誠の神様ともっと近くにいたいと思われる方なんですよ。だって三位一体の方だから、神様ご自身だから。だから聖霊様が本当に住んでおられたら、神様のことをもっと聞きたいとか、礼拝行けなかったらなんで行けなかったんだと渇きが生まれるんですよ。例えばコロナがこう3年続いたら、ね、こうやって集まれないとか、御言葉を聞けないとか、リアルでね、で賛美が下げられないとかいうことに渇きが生まれるんですよ。皆さん渇き生まれてますか？生まれたらもう感謝ですね。それは一つの、あ、本当に聖霊様がおられる証拠ですよ。ね。 逆だったらね、ああ本当にですね、いかんでよかったとかね、そういうふうになっていったら、それはですね、本当の意味で救われていない、聖霊様がおらない一つの、それは警告ではないかと、そういうことを覚えたいんですよね。ですから、もしですね、個人的な信仰告白の祈りを捧げていない方がおられたら、罪を告白して悔い改め、個人的にイエス様を私の救い主で信じて、心にお迎えする信仰告白とその祈りをお捧げしていただきたいと思うんです。これはぜひですね、永遠の命にかかりますから、ぜひ皆さんですね、そのことをもう一度覚えていただきたい。大事なことはですね、それに気づいた時が感謝です。失敗は何度してもいいんです。その都度悔い改めて神様に立ち返っていけばいいんです。何度でも何度でもやり直すことができる、これが福音です。正しいキリストの福音を聞いて悔い改めてイエス様を救う人を信じれば救われるんですね。だからですね、私はただクリスチャンのふりをしていただけです。口先だけの信仰でした。心を込めて意味が分かっていたわけではありません。なんとなく雰囲気に飲まれて、なんとなく人から勧められて、プレッシャーだったから、ついイエス様信じますと言っちゃったね。けれどもよく考えたら、自分は全くイエス様の十字架とか復活とか全然分かってなかった。救いについても分かってなかった。イエス様と生きた関係がなかった。ああ主よ、ごめんなさい、あなたの救いが今分かりました、私は今あなたを私を罪から救いとして信じ受け入れますと告白するならば、その時にあなたは天に流し許されて命の書に流し許されるんですよ。皆さんどうですか。今ね、例えば言いましたけども、あ、まさに私だと思われたら、その祈りをね、ぜひ捧げていただきたいね。もう後で私と一緒に祈ってもいいですし、今これね、もう一回後で、それこそ後で聞きますからね、もう一回今のところをね、聞きながら一緒に主の前に祈ってほしいと思うんですよ。心の真ん中にイエス様をお迎えし直していく人もそうでしょう。いかがでしょうか。このことをまず私主はこの一節から受け取っていきたい。そして2節3節読みましょうか。3、はい。それは良心が増した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。そうですね、こういう良心が増いってこともありますよね。皆さん良心ってね、持ってますかだったら持ってますよね。これ程度の差はありますね。でもこれってですね、生まれ持って持っている罪とともに持っているものなんですよ。つまりこれいいこと、これ悪いことというのは分かる感覚あるでしょ。これは神様に作られている一つの証拠なんですよ、ね、これもちろんね、大小はあります。これは環境で変わります。でもどんな人間でもね、良心はあるんですよ、ね、でだんだんとそれは麻痺していくんですよ。ここにあるように。そう、良心が働けなくなるんですよ。いろんな環境とか、いろんなね、本当に見聞きしたものによって。で、この麻痺という言葉はですね、これはですね、アイロンで自分の体を火傷させ、焦がしてしまって、ついには無感覚になってしまう状態のことを指す言葉です。ね、麻痺。つまりだから、何のこう、つねっても痛くないんですよ。ね、皆さん、つねてみてください。痛いですか？あ、よかったですね。でもね、麻痺するんですよ。ね、これが出てくるんだと。良心が麻痺して、ね、偽りを語る者たちの偽善によるものだとあるんですよね。つまりですね、罪の意識を感じなくなるんです。平気で嘘ついたり悪いことをする。いくら聖書の御言葉にこう書いてありますと言っても、それでとか、それがどうしたんですかとか、みんなやってるじゃないですか、おかしいのはあなたですなんて開き直ったりするんですよ。どうですか皆さん、ね、聖書の御言葉を何度聞いても開いても読んでも良心が舞い、ね、このしてるので痛むことなく、それが神様から見て的外れなこと、罪だということもわからないんですよ。恐ろしいですよね。皆さんどうですか。そしてですね、この3節にあります、ここではですね、これは禁欲的特徴のことです。特にここではね、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりすると。で、これはですね、律法主義、または禁欲主義と呼ばれますね。惑わしの霊によるもので、これはですね、ここにありますよね、悪霊の教えによるものだと。ね。先週申し上げましたように、まあ当時はですね、グノーシス主義というのがあって、またユダヤ主義というのがありました。で、異端がはびこっていたんですね。グノーシス主義というのは、 霊肉二元論で、全て肉体的物質的なものは悪であり、霊的精神的なものはいいものだという、そういう教えですね。ですから結婚は肉的なものですよね。肉体的ですね。肉体的なもので悪いものとされて、結婚することを禁じたりしたわけですよ。で、食べ物も物質的なものなので悪いものであって、食物を食べることを禁じたりしたんですね。まあ、ですがこのね、流れの中にあって、あの当時のローマカトリック教会はこの司祭、つまり神父は独身性ということを強調したんですよ。独身でないその司祭とかシスター、独身でないと司祭はなれないっていうふうになったんですね。結婚は肉であり世俗的なことだからです。そういうところから離れ、神だけを求めなければならないっていうふうにね、それこそが清いんだというふうに考えられたんです。皆さんどう思いますかね。皆さんでもですね、覚えてください。しかしこのローマカトリック教会をね、最初の教皇ローマ法王は誰かご存知ですかね。それは使徒ペテロなんですよね。実は使徒ペテロ結婚したんですよ、ね、だからそれとその矛盾があるんですけどね。だからそれはずっと今も続いてるわけです、ね、だからそういうこともあって、あのマルチン・ルターが1517年にあの宗教改革プロテストしたんですよ。そこからプロテスタントがこう始まったわけですが、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、万人祭祀というふうになったんですね。まあだから、あの、当時のローマカトリックはですね、聖書を読むことができたのは司祭だけだったんですよ。だからですね、聖書を読めないってことはね、本当に怖いことなんですよ。ね、その叩いた人が超えていたっていうのだったら、もうそれがもう死になるんですよ。恐ろしいですよね。だから私たちが日々こうやって御言葉を読むことはね、これは本当に生命線ですよ、ね、永遠の命の生命線です。だからね、これできなかったんです当時は。それできるんだから皆さん読まないと、もったいないし残念です。皆さん一人一冊じゃないですよ、二冊三冊持ってる人多いでしょ。そんな言うんだからもうね、本当に感謝して読みたいんですよ。神の言葉、それがあなたを救うからです。で、そういうことを私は覚えましょうね。だから禁欲主義ね、そういうところへとあなたを向かせても違うんだとね、こう言いましたね。今日のですね、中心聖句、ですね、4節5節言いましょうか。3、はい、神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。アーメンですね。本当にですね、この御言葉をですね、私は覚えたいと思うんですね。このですね、食べるというのはですね、物質的なものだと言いました。つまりですね、旧約聖書で確かにですね、食物規定があったんです。食物規定ですね、それがありました。例えば鱗のついているものしか食べてはダメね、ひずめがあるものの肉は食べていい。あと反芻するね、何個も出す。だからそうなると、うなぎは食べれないわけです。皆さん食べました？どういうのね。で、ひずめのない、まあ、豚とかね、反芻しないのはダメなんです。そういう植物系は確かにありました。ね。でもこれは意味があったんですね。それは鱗がないとか直に水に接するでしょ。だから直接接することは汚れているというような、そういう視点があったんですね。でもそういったものを、まあ本当に神様に捧げて全種の義にして、そしてその時に祭司が食べたんですよ、ね、でそういう状況があったので、パウロはここで、まあ、旧約聖書をよく知るパウロは3節の後半にね、しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものですって言ったんですよね。つまりね、食物は真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものだから、これダメこれいいとかね、もうこのね、旧約じゃない今の時代にね、そういうことをしなくていいんだよと。確かに食物規定はあったけども、今は違うんだと。で、祭司がですね、その礼拝の中で肉を食べていたという行為をしたように、食物を食べること自体が清められるもの、つまり礼拝行為だということもあったんですよ。ね。だから皆さん、そういう意味で、食べるにも、飲むにも、何をするにも、 ただ神の栄光を表すためにしなさいという言葉はそこに繋がっていくんですね。第一コリント10章31節ね、あれは食べ方が美しいというのも入っていると思いますけどもね、確かにですね、美味しそうに食べるのを本当に神様をですね見上げますけどもね、本当に当時のこう捧げた肉を礼拝の中で食べていたので、食べる行為も礼拝に当たるんだということですね。そういうことをですね、旧約聖書で教えていたんです。だからパウロはこうで、ね、真理を知っている人が感謝して受けるように神が全てのものを作られたので、大丈夫だと。そして4節、5節ですね、今読んでいただきましたように、神が作られたものは全ていいもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは一つもありませんということです。ここにですね、私たちは受け取ること、まずですね、神様が作られたものは全ていいものでいいものですよ、ね、これ創世記一章に神様は自分が作られたものを見て非常に良かったと言われましたね。全ていいんです、最高なんですよ。でその筆頭があなた方です。私たちね、人間は存在していること自体が素晴らしいんですよ。だからまあ神の形に作られたからですね。そして人間が全てのものを管理し治めるように、そのように託されたんです。だからね、そのいろんな動物の乱用とか、ね、乱獲とか、ね、そういう森林伐採は、あれは節度を持ってしていく必要があるんですね。でもそれがなかなか人間はできないので、今の状況になってるんですよね。温暖化はそうです。でも私たちは全てのものは食べることができる。ただし、感謝して受けるときとありますよね。感謝してですよ。ね。皆さん、いただきますって言われますかね。あれはあなたの命をいただきますという意味ですよね。多くの人もその意味を知っている人はそういう思いで言いますが、でも私たちはその命そのものではなくて、その命を作られた神様に目を向けて、この命を私たちに与えてくださる、その命を作ってくださる神様感謝ということを私は捧げていただきますというんですよね。皆さん、一日朝昼晩食べるならば、その前に祈っておられるはずなんですよ、ね、その祈っていくときに私たちは、ね、捨てるべきものは一つもないんだということです、ね、そして神の言葉と祈りによって聖なものとされているということですね。つまりですね、それがたとえちょっとこれ大丈夫かな、賞味期限消費期限過ぎてるし、ちょっと匂ってるし大丈夫かなと思うときがあっても、この御言葉によればそれは清いものとされるから大丈夫なんですよ。皆さんこれ信じますか、と思います、まあ、実際に私は今日もお飛ばしで言いましたけども、ね、ある先生は10人のうち、ね、同じこのお弁当を食べたそうです。生姜焼き弁当、ね、みんな消化剤になったそうです。でもその、ね、お友達の先生はならなかったんですよ。なぜか祈ってダメだからですね。で私この話ね、10人以上の人からそういう話聞きますね。私もそうですね。だからこのコロナにおいてもそうですよ。まずね、本当に神様は信仰等になるって言われましたよね。まず私は主にあって守られるっていうことを信じるんですよ。でそれでね、本当に何もビクビクしなくていい。でもその上でちゃんとした感染対策をしていくんですよ。でその上でもしね、私が何かそういうふうに罹患したとしたら、それは神様の目から見て意味があるんですよ、ね、だから決してですね、原因を探し続けたりね、そういう神様知らない人がしているようなことをしないように、私はだって神の民だからですね。すごいいたしましょう。同じ状況を受け入れても見てる視点が違うんです。そうなるとね、語る言葉も生きる生き方も変わってきて、どんどん構えてられるんですよね、大丈夫だと言えるんですよ、ね、私たちは人間的には大丈夫だってことは言えないです。でも主にあって、インクライストにあって大丈夫って言うんです。なぜ？神様がすべを治めておられるからですよ、ね、そういった意味で大丈夫だから、大丈夫というのはね、本当に人間的な視点であなたはならないよとかいう意味では大丈夫じゃなくて、神様が最善をしてくださるから大丈夫だってことです。そこに出しましょうね。ここもそうです。でもここではね、2つおさらいしますと、祈って感謝して食べるときにね、その本当に清められるので、本当にいろんな災いから守られるということが一つ、もう一つはですね、本当に神様からの目から見てこれはどうなのかという視点が当たるんですよ。つまりこれを食べていいのかどうかということが瞬時に分かるんです、ね、この感覚的に。 皆さん、そういうことないですか？これ食べていいかなとかね、これやめとこうかなという、そういう時あるんじゃないですか？これですね、本当にですね、何かやっぱ口に入れるっていうのはですね、体の中に本当に入るので、やっぱこれは祈ってですね、私は生きていく時に、それを通して神様は私を守ってくださることをね、覚えたい。このことをね、覚えましょう。これがこの御言葉の真意であります。皆さんいかがでしょうか？そしてですね、私はそのことを覚えながら、第2番目ですね、最後ですが、経験のために自分自身を鍛えていくということです。ね。6節からですね、このように言われています。では、6節言いますね。これらのことを教団たちに教えるなら、あ、すいません、ですね。大切な御言葉がありましたが、ちょっとですね、この御言葉ですね、コロサイ2の16をですね、皆さんちょっとお分かちしたいと思います。コロサイ2の16を皆さんでお読みいたしましょう。いいでしょうか。こういうわけですから、ですね。じゃあ3、はい。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を冷やすることがあってはなりません。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあるのです。そうです。ここですね、皆さんですね、今日受け取っていただきたいんですね。本体はキリストにあるんだということですね。つまりですね、当時、旧約聖書では確かにですね、そういう先ほど申し上げた食物規定はありました。でもイエス様が来られて、十字架にかかって、すべてですね、本当に罪許し、立法を完了しなさって、死に打ち勝って復活しなさって、このイエス様が本体なんですよ。ね。それまで全部影なんですよ。ね。だからイエス様が本体なので、ね、その本体のイエス様と私は関係が始まって、永遠の命であるイエス様との交わりが始まっているので、ね、私はいちいちですね、本当にこれ大丈夫かとかいうふうに影を必死に追い求めて本体を見失うことがあるとしたら、それこそ本末転倒なんです。立法の目的であるイエス様が、旧約聖書の目的であるキリストがどういう存在であるかということを父なる神は言っておられる。それが重要ですね。それは本体はイエス様だということです。ね、イエス様自身も外側から人に入って人を汚すことができるものは何もないと言われましたよね。だから大丈夫なんですよ。口から入っても、ね、イエス様を信じている者が感謝して祈って本当それを受け取ったら大丈夫だということ、この御言葉を信じましょう、ね、このことを私は生きていきたい、ね、ここを本当に徹底していくと私の生き方はですね、日常的なレベルで変わっていく、そのことを信じます。そして第2番目ですね、経験のため自分自身を鍛えるですね、有名な言葉があります。6節でもいたしますが、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えの言葉で養われて、キリストイエスの立派な奉仕者になります。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。8節を皆さんで言いましょうか。3、はい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益です。はい、そうです。皆さんですね、この御言葉有名ですから、ね、暗唱している方もおられるかもしれません。皆さんどうですか？私のですね、年代になるとですね、みんなやたらですね、筋トレをし始めるんですね。どうですか？ここら辺で言えば、ピノスとかね、ああいうそういうフィットネスセンサー、皆さんもひょっとしたら行ったことがある人もいるんじゃないですかね。健康管理ですよね。で、この、いわゆる、筋肉を鍛えるっていう、健康のために体を鍛えるということはですね、まずね、これをしようと思ったら、まあトレーナーみたいな人がいて、いろいろ聞き取られますよね。で、いろいろ自分の状態とか言って、あなたに必要なね、トレーニングメニューはこういうものですねってことを始め、いろいろね、こう本当にカウンセリング的なことがあって始まりますよね。でもここで言ってくれたですね、それもいくらかは有益なんですよ。いくらか有益ですね。確かにですね、本当にいろんなね、生活習慣病になりやすい人とかですね、そういうふうな運動不足ということが、いろんなですね、疾患を生んでいくので、そういうことは本当に大切だと。ね、体がしてるってことはみんな、これ誰もが分かっています。ね。ただ単に、ちょっと健康志向すぎるのはちょっと問題ですよね。決して皆さん、健康のためならば死んでもいいなというふうに言わないでくださいね。これおかしいですから、これ絶対に。ね。全然おかしな話です。でも、そういう人も出てくるぐらい健康ブームですよね。でも、神様ですね、言ってるのは、今の命と来たるべき命を約束する経験はすべてに有益です。これはですね、 信仰の鍛錬の方が全てに有益だということです。霊的な筋トレってことですよ。霊的筋トレの方がもう全てに有益だということを言っているわけですね。この鍛錬ということはですね、まさにですね、このジムナジアというですね、このギリシャ語がもともと言語ですが、そこからジムという言葉が生まれてきているんですが、まあ日本語ではトレーニングとかね、そういう言葉ですが、私たちはですね、この信仰の鍛錬の方が本当に有益だと。私たちはね、この信仰鍛錬もじゃあね、聞き取り調査して、あなたにこういうね、こういうトレーニングが必要ですよということをね、神様とやり取りして、こういうペースっていうのがあればいいなと思うんですよ。でもそれないんです。いきなりやってくるんですよ。いきなり神様のペースでね。で、それはですね、私たちがすれば、いきなりね、バーベルを100キロ持てみたいなね、そういうイメージもあるんです。さんですね、もちろんですね、体を良くしたいなと思って、思うだけでは鍛えられますよね。やっぱりトレーニングをしないと自分で鍛えられない。だからそういう意味では、私もね、本当にいい信仰者、本当にこの聖書が言っているような、そういうですね、歩みができたいなと思うだけではダメです。やっぱり信仰鍛錬をしないと自分で。ね、筋トレと同じで。でもね、そのペースがね、私も一気に行きたいっていう、そういうイメージがありますね。でも皆さん、私はですね、その一気に来るのを試練と言うんですが、日常の鍛錬はできます。何ですか？それがこれです。信仰の鍛錬。覚えましょう。皆さんこれよくよく聞いてくださいね。一つ目、聖書をよく読むことです。ね、聖書通読。しかも文脈を通して読みましょう。一つの聖句を取り上げて、深め続けることで異端というのが生まれてきたんですよ。文脈で読まないと。ね、皆さん神様からの聖書はラブレターなので、皆さんラブレター来たらね、一行だけしか読まないってことはないでしょ。もうくまなく全部読むでしょ。目を皿のようにしてこうやって同じように全部読むんですよ。これを通読と言います。神様があなたに、あなたが本当に永遠の命をいただいて、地獄ではなくて救われて、本当に素晴らしい人生を歩むことができるようにこの聖書をくださったんですよね。聖書をよく読む。二つ目、祈ることですね。感謝、悔い改め、信仰、告白、取りなし、賛美です。このことを祈っていくんです。祈りとは神様に話しかけることですね。そして三つ目は、教会につながることです。交わりの中で成長していくんですね。つまりまとめたら、御言葉、祈り、信仰者同士の交わり、賛美です。このことによってあなたは、ね、整えられていく。その素地の上でガーンと大きな試練が来ると、ちゃんとですね、私たちは持ちこたえられてね、まあ、しかもですね、神様は耐えられない試練は与えませんから、耐えられないと思ってはこっち側の問題で、実は耐えられるように神様がね、その力をくださるんです。例えて言うならば、例えば私がいきなりですね、バーベル100キロ上げろっていうふうにうわーとかだ、いきなりね、そこからヒュイッと上げてくださるね、つられたね、それこそこう筋骨という人が一緒に上げてくださる、これがイエス様なんですよ。イエス様が一緒にね、ほんとその重いね、負荷を担ってくださるんですよ。これが私たちがこの御言葉に生きていく時の醍醐味であります。皆さんいかがでしょうか、ね、このことを私は覚えて、この素晴らしいね、本当に御言葉を実践していきたいと思うんです。パウロを通して主は言われました。旧約のすべては本体あるイエス様の影とされた。新約の時代に生かされていること、そしてイエス様にあってすべてのものは良いものとされ、するものは一つもなく、御霊様が豊かに生きて働いてくださっている。これはなんと素晴らしいことかと。で、この時代に生かされていることを心から私たちは主に感謝しましょう。そして自分の筋肉をね、ある人は眺めてうっとりする人がいるかもしれません。どうこんなやってね、私もわかりますよ。ね、こうやって写真撮ったりね、こうやってこんなやってね、でもそういう風にすることもいいかもしれません。でもそれよりも霊的筋肉、キリストの似姿になっていくってことですよ。霊的筋肉が鍛えるのがイエス様になっていくことです。そのイエス様になってきたことが表に現れてきたこと、例えばキリストの代わりを放っていったり、意図していないようにね、本当にこの相手を勇気づける言葉を言ったり、意図していないように相手から感謝されたり、ね、これは本当にもうキリストのですね、似姿になっている一つの印ですよね。そういうことに、ね、なってきたんだということをね、本当に私は覚えて 主にうっとりするものとなっていきたいと思うんですよね。自分ではなくて、ね、神様にうっとりしたい。これがこの、ね、神様が今日パウロを通して私に伝えたいことであります。皆さんどうでしょうか、ね、本体はイエス様にある。このイエス様と共にこの1週間をね、本当に歩んでいきましょう。そして地道かもしれませんが、この3つのことをね、本当にこの収集を取り組んで、神様がどんな素晴らしいね、ことをしてくださるか、ワクワクして使わされていきたいと願います。祈りましょう。父の神様、ありがとうございます。今日もあなたがこのようにして導いてくださったこと、感謝です。どうぞ一人一人が神様の愛に触れている器です。どうかますますイエス様と共なる歩みを育んで、この一週間もワクワクして使わされていくものとならせていただけますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では賛美をお下げいたしましょう。新聖歌の358番の神なく望みなくをもって主を賛美いたしましょう。若くも